神戸シーサイドラジオ、シーサイドトレイン。令和元年から始まりましたシーサイドトレイン。この番組は夜行列車に乗車して、列車が着いたら何をしようかなと思いを馳せるように、明石、神戸、播州、兵庫県、京阪神、関西などの情報を中心に、乗客の皆様のご案内をさせていただこうと運転を開始いたしました。この列車の乗務員は私、玉です。令和2年も早くも一月が過ぎましたね。皆さん、年末年始はいかがお過ごしでしたか？乗客の皆様、今日も安全運転にご協力をお願いいたします。さて、本日の列車は令和2年、2020年の最初の月、旧暦では年末年始、特に1月の終わりから2月にかけてですね、ということもありまして、おめでたい情報を集めていました。皆様、ご乗車はよろしいでしょうか？そろそろ発車のお時間です。ご乗車口の扉閉まります。ミッドナイトエクスプレス、シーサイドトレイン9号、発車します。出発進行。
この番組は、KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けします。
では早速お話を進めてまいりましょう。まずは新年、明けましておめでとうございます。もうでも一月も過ぎてしまいましたので、ちょっとおめでたいというのはね、もう松の内も過ぎておりますんで、なんですが、本年もよろしくお願い申し上げます。今年最初のシーサイドトレインの運転、1月の終わりとはいえ新年ですし、旧暦では1月から2月にかけての年始ですので、京阪神各地の鉄道沿線にあるパワースポットのご紹介をさせていただきますので、初詣がまだの人、またこれから春の旅行に出かけようかなとお考えの方、参考にしてみてください。まず京阪神の西にある姫路から参りましょう。姫路への主要な公共交通は山陽新幹線、 JR 神戸線、山陽電鉄が走っています。播州西部最大の都市でもあり、国内の主要工場もあることから、観光ビジネスともに来訪される方も多く、宿泊施設も多いので、観光活動の拠点としてもいい場所です。その姫路市にある、羽番神社、羽は石辺の川、やぶですね。それから、船という字、下は石ですね。書いて、羽番神社と書くんですが、こちらは、龍神様が写真に写ると話題になっている神社なんです。場所はと言いますと、JR 山陽、新幹線の姫路駅から、JR の紀新線、非電化路線ですので、ディーゼルカーが走っていますが、こちらに乗り換えまして、西へ向かうことを約15分の、大市、太い、市ですね、の駅、大市駅という駅に、降り立っていただきますと、北に約5分のところにですね、すぐ近くです。この神社があるんですね。この神社、お清めをする手水舎のあたりで、龍神様が写真に写っていただけるというのをお話なんですが、私も実は龍の木というんですか、そういう伝説等にまつわる何箇所かで惹かれたことや、夢に見たこともあるので、ここはちょっと一度お伺いしてみたいなというふうにも考えています。さて、次のお社の方に向かってみたいと思います。次はご縁では外せない結びの町、高砂です。姫路から一つ東に戻る方の、市なんですが、私も小さい頃実は住んでいたことがありましてですね、この高砂というのを聞いたことある、名前だと思うんですが、結婚式でよく歌われる謡曲、高砂の発祥地であるということは、有名だと思います。 中でも縁結びのスポットと言われるのが高砂神社なんですね。姫路梅田を結ぶ直通特急の止まる山陽電鉄高砂駅から南へ徒歩約15分。こちら駅前にはレンタサイクルもありますのでね、海の公園、海浜公園と合わせて回ってもいいかもしれません。実はこの高砂神社の境内の相生の松というのがあるんですが、この松、市有一帯の珍しい形で、その昔、一本の根から、市有の幹が左右に分かれた松が生えたそうです。松は、オスの松、メスの松、こちらの方に分かれてましてね、その二つが一緒になって、松ぼっくりの中に種ができて、羽がついた種なんですが、こちらが飛んでいって、松を増やすということなんですが、この雌雄一体になった松が生えております。で、日本を作った上鳥羽、おじいさんとおばあさんに姿を変えたイザナギの御事とイザナミの御事の二人の神様が現れましてですね、我は今より言霊をこの木に宿し、世に夫婦の道を示さんと夫婦のあり方を説いたと言われています。ぜひお二人で寄ってみてはいかがでしょうか。そうしましたらね、こちらの方からまた、この山陽電鉄の沿線に乗って、続いては昨年 B1 グランプリで湧いた、私も住んでます我が町明石に移ってみましょう。私がよく話題にする明石市天文科学館、こちら実は今年60周年を迎えるんですが、この明石市天文科学館では近々のイベントとして、マンホール地上の星展を2月1日から4月5日まで開催の予定なんですね。マンホールカードというのをご存知でしょうか。日本各地の名所旧跡を型に鋳造したマンホールの図柄をカードにしたもので、全国で灌漑治水発電に使われているダムのプロフィールが書かれたダムカードとともに密かな人気があるんですね。明石の守護船と天文科学館が飾られたマンホールカードとマンホールキーホルダーは天文科学館でも入手が可能です。この情報、明石立天文科学館様からいただいていますが、この情報のマンホールなんですけど、ちなみに大半は兵庫県姫路市で鋳造されているそうです。さて、話はちょっと逸れてしまいましたが、この北隣にあるのが柿の本神社です。実はこの柿の本神社、古くは人丸神社と称しまして、地元では人丸さんと未だに呼ばれて愛されております。西暦887年に柿の本大名神である柿の本人丸大君を御祭神にお祭りするために創造された神社です。御祭神である柿の本人丸方が学問文芸に優れた人物であったこと、また愛妻家であったこと、また地名である明石を、開く、という漢字に書いて明石にかけていることから、こういった学問また、縁結び、等の、ご利益があるというふうにされております。この柿の本神社、天文科学館のね、ちょうどドームとそれから、展望塔の間に見えます。ですから JR 明石駅、それから山陽電鉄明石駅に乗り換えましてですね、東へ一駅進みますと、人丸前という駅になるんですが、ここから徒歩約10分、明石立文化博物館から天文科学館の途中にもありますのでですね、明石駅からの散策にも楽しい神社となっております。続いて神戸の七福神巡りをご紹介します。3つの神社と4つのお寺、最寄り駅をご紹介させていただきます。まず生田神社、 こちらには弁財天様をお祭りされているんですが、JR それから、阪神阪急の三宮駅からですね、こちらすぐの場所にあります。そして続いては港川神社毘沙門天様をお祭りしている神社になりますが、 JR 神戸駅、神戸高速線の高速神戸駅、地下鉄大倉山駅からすぐの場所にあります。武将楠木正成公をお祭りしていることでも有名です。続いては永田神社、こちらには恵比寿様をお祭りされているんですが、この永田神社ですね、無形文化財の追納式、鬼追の儀式をやされてましてですね、節分にも非常に賑わう神社なんです。こちらへ参りますのは地下鉄永田駅、それから神戸高速線の高速永田駅が最寄り駅となります。それから続いては柳原恵比寿神社、こちらの方は恵比寿様をお祭りされます。JR 兵庫駅、それから私鉄の大海駅からすぐの場所にあります。そして寿老神、ね、こちらの方をね祭ってますのが念仏寺、こちらはですね結構、北側の方になるんですが、神戸電鉄有馬温泉駅、こちらから、散策していただいて、湯の町有馬を見ながらお参りされるといいかと思います。それから天上寺というお寺が実は六甲山系の中腹にあるんですが、こちらには布袋様をね、祀っております。 JR 六甲見駅から路線バス18系統マヤケーブル下で下車しまして、マヤケーブル、マヤロープウェイに乗り三条星野駅へ、こちらから徒歩10分かかりますので、ハイキングスタイルでお参りをお願いしたいと思うんですが、どうしても足が悪いとかですね、ちょっと山道は苦手だなという方、ホテイルだというんですか、こちらの方が神戸電鉄三田線の二郎駅にありますので、こちらの方はいかがでしょうか。それから再び山大龍寺、こちらには大黒天様をね、お祭りされておられます。 JR 三宮駅から路線バス25系統ですね、こちらの方で森林植物園の方に行かれて、途中に、大龍寺前下車ですね、大龍寺前というバス停で下車しております。約30分ほどで、着きます。また、大黒天様はですね、実は福海寺というお寺にも祀られておりまして、こちら恵比寿神社、柳原恵比寿神社のお隣になりまして、まあ、2箇所まとめてですね、行けるということで、こちらの方も非常に、東海別なんかでは人気がある場所です。JR 兵庫駅、神戸高速線の大海駅からですね、歩いて数分の場所にあります。それから、福六龍様を祀られておられるのが、山陽電鉄須磨寺駅にあります。須磨寺ですね。この、それぞれの、まあ、3つの神社と、それから4つのお寺を、巡って、七福神の、御朱印を集めるというのも、この春にですね、新春に面白いんじゃないかなと思います。あ、そうそう、神戸電鉄の青線の三木駅の手前に恵比寿駅というですね、これ恵比寿様の石仏も飾ってあるんですが、残念ながらこちらの近くには恵比寿様の社寺仏閣ございませんのでですね、よく行かれる方はおられるという話も耳にしますので、こちらの方ご注意ください。さて続いては大阪と京都にある風水にまつわる神社をご紹介したいと思います。シーサイドトレインにご乗車の皆さんは陰陽師安倍の生命様をご存知かと思います。まあ、映画にもなりましたし、コミックですとか原作の小説も非常に有名ですよね。京都の上行にある生命神社、生命さんはよくご存知の場所かと思います。ところで大阪の阿倍野にある阿倍野生命神社はご存知でしょうか。この大阪南部に伝わるクズの葉伝説、クズの葉という漢字は、クズという植物ですね、それから、のこちらの方は、刀という字崩した脳という字なんですが、それから草冠の葉っぱ、クズの葉伝説というのがあるんですけど、 実は生命さんのお父さん、大阪市の安倍野で生まれた奥家様と言われております。狩りの途中で追われた篠田山に住んでおりました白い狐を助けて、この白い狐が女性に変化して、この安倍野で生まれた生命さんのお父様ですね、奥家様と結ばれ生まれたのが安倍野生命と言われております。生命さん、生誕の地に作られ祀られますのが安倍野生命神社というふうにされています。場所は阪海電鉄上町線路面電車なんですね。天ヶ茶屋駅で下車していただいて、東南へ徒歩約5分の場所にあります。京都と大阪2つの生命さん、ぜひ、この2箇所をねお参りしたいというのも、いかがかと思います。実は私もこうお話ししておきながら、大阪の生誕の地にはねお参りしてないので、一度お伺いしたいとなというふうに思っています。京都にはまた最古の神社と言われる下鴨神社こと鴨見親神社がありますね。京阪の出町柳駅、そちらの方もね、降りていただくと歩いてすぐの場所になるんですが、奈良に都ができる以前から祭祀が行われたという記録があるそうです。非常に古い神社ですね。またこう神社とかお寺を紹介していると、ご紹介したのが高野山になりますけど、こちらは次の機会にねぜひご紹介させていただきたいなと思っています。私はこの番組の収録の後、嵐山天龍寺、今出川生命神社、出町柳の下鴨神社こと鴨三親神社ですね、こちらの方を、巡ってみようというふうに思っています。実はこの3社、お寺ですね、横一線に東西に並んでる面白い位置にありますのでですね、一度この関係もちょっと、紐解きながら行ってみたいなというふうに思っています。また、来月2月のシーサイドレインでね、ご紹介できればなというふうに思っております。さて、こちらの方では、ここ最近、開催される情報なんかをね、提供させていただきたいと思いますが、昨年お会いした少年画報の思い出食堂に掲載されている漫画家の皆さん、トークショーでは本当に楽しいお話をありがとうございました。その中のお一人、千島加納さんという女性の方がですね、大阪を題材にしたコミックを発刊されました。大きに喫茶メモリーズ、喫茶店、本当に大阪のね風情が感じられる場所だというのですも、いろんな喫茶店を邪魔して思うんですが、その喫茶店を、モチーフにですね描かれ、少年画報社の思い出食堂に連載されていた連載が一冊になりました。1月27日に発売です。そして続けてですね、漫画家の方の、トークライブというのがありますので、こちらをご紹介させていただきます。皆さん、中原桃太さんってご存知でしょうかね。朝ドラで、マッサンっていうね、作り酒屋、日本で洋酒を、作っていった方のね、お話が、ありますけど、このドラマをコミックにした2巻があるんですが、こちらの方を描かれた方なんですね。そのコミック化の後にですね、もう本当にこれは皆さんご存知の方はわかると思うんですが、同じく朝ドラで半分青いって、連日されていましたよね。この半分青いでですね、永野芽郁が演じた逃げの雀って覚えてます？この逃げの雀が、高校を卒業して漫画家になっていくんですが、この漫画家時代の作画の、絵をですね、この中原桃太さんが、描かれておられます。また作画だけじゃなくてですね、実は、実際にドラマにも出ておられます。豊川 S さんが演じられました人気漫画家秋風羽織のアシスタント役でもですね、こっそりと出ておられたんですね。 この中原桃太さん、30周年のトークライブを、大阪の方で1月の末日に開催します。もう日もありませんのでですね、ネットの方で中原桃太さんで、検索して、もしお席まだ残っているようでしたらぜひ、お伺いしてみてください。私もお伺いしたいと思います。そして今年も半熟ブラッドと我が曲のパーソナリティの小垣宏さんのイベントにも参加します。先ほどお話した安倍の生命神社のある、沿線の走るですね、阪海電車の方のイベントがあります。こちらの方に参加して、また内容についてはですね、2月の放送で、詳しくお話したいなと思います。また半熟ブラッドさん、川西の方でですね、拠点を開かれています。ロイロイというライブハウスなんですが、こちらの方もね、できるだけそう遠くないうちにぜひお伺いしたいと思います。そうしまして、また昨年お会いしたジブリの歌姫井上あずみさんともですね、実はずっと SNS を通じて連絡も取らせていただいているんですが、年明け BS テレ東でオーケストラバックにですね、井上あずみさんが歌う音楽交差点のご案内をさせていただいたと思うんですが、ご覧になりましたでしょうか。ご覧になる機会なかったよという方、まだですね、安住さん生歌で聴けるんです。2020年2月9日日曜日15時30分から大阪狭山市文化会館でですね、大阪交響楽団と共演される井上安住水大阪交響楽団が開催されます。ぜひこちらの方にね、行ってみてはいかがでしょうか。また井上あずみさんの娘さんのマグロ2貫でご活躍のゆうゆうさん、実は、東京の方とそれからこちら神戸でですね、主演の舞台が上演されることになりました。尊敬の尊と書いて御事と言います。御事1000万ドルの夜景、劇団 With You という劇団があるんですが、こちらの第8回公演なんですね。東京は新宿サンモールスタジオで2月27日から3月1日まで。神戸は神戸三宮シアター A と、こちら三宮駅からですね、すぐ北側になります。3月6日から3月8日まで上演される予定です。3月8日には、関西で活躍中の渡辺フラワー、こちらの方がですね、演じられるという話も聞いておりますので、ぜひまたこちらの方私も、見させていただきますので、2月3月もう少し詳しい情報がありましたらお知らせすると ともに、3月、こちらにお邪魔した後またそちらの方もお話しております。2016年にゆうゆうさん、かけのファンで主役のアン・シャーリーを演じております。久しぶりの上演というふうに聞いておりますのでですね、こちらの方も、また詳しくお知らせしたいなと思っています。この情報は音楽事務所ドレミ様からご紹介いただきました。シーサイドトレインの2020年の初運転も、情報満載でお送りできたかなと思います。まもなく本日の終着駅に到着予定となります。今年も楽しい夜行列車になるよう安全運転に努めさせていただきます。あ、どうやらホームに入りましたね。ホームに着くそうです。本日も多摩が乗務させていただきました。それでは今月のシーサイドトレイン運転終了です。ご乗車ありがとうございました。皆様2020年もよろしくお願いいたします。
この番組は KSR 神戸シーサイドラジオが全国の皆様にお届けしました。